今回はですね、まあオープニングさらっといっちゃおうかなという感じです。体重はマイナス13.2キロ。もう少しで70が見えてきそうですね。ということで、引き続き頑張っていきたいなと思っている自分がお送りします。菊池のなだらか向上心。今回ですね、ちょっとなんか、まあ懐かしい話というか、これを聞いてくださってる方が誰しもが把握できる内容じゃないかなとも思ってます。ただまあ長く長く聞いてくださっている方であれば、なんか知っている、人が出てきたり、まあ状況を分かってくださったりということがあるかもしれません。というのもですね、まあことの発端がですね、まあたまたまという言い方失礼なんですが、ひろかずエモーションという方、この方はポッドキャストを2005年に始めた方で、もう本当にパイオニアと言っても過言じゃないぐらい、ポッドキャストってね、今いろいろなところで、まあ Amazon ポッドキャストとかいろいろポッドキャストっていう言葉結構いろいろなところでもお見かけすると思うんですけれども、このポッドキャストというものが出てきた時にすぐにポッドキャストという音声コンテンツを始められた、方なんですよ。まあ、もう本当の一番ってわけじゃないですけども、パイオニア時代と言ったらもうそのひろかずエモーションさんが出てくるぐらいの方なんですね。で、この方、もう結構関係があるという、まあ、関係はあるな。うん、二人で話したこともあるし、直接ひろかずエモーションさんが住んでいる地域に行って、一緒に食事したこともありますし、まあ、関係は、あるんですけど、その方、X でフォローしてて、で、今 X ってさ、おすすめってやるとなかなかフォロワーの人の、こう、ポストを見れないよね。だから僕もうっかりしてたんだけど、ひろかずエモーションさんが、ひとさんという、1103って数字で書いてひとさんって読む方がいるんですけど、だから正式にはひとさんさんなんですが、まあ僕はもう、いろいろなところでお世話になっているゆえ、継承略で、もう、でも、さんつけてるような気持ちで、ひとさんって、呼んでます。ひとさん。と、ひろえもさんがですね、ひろかずエモーションさん、以下、ひろえもさん、ひろえもさんとお二人がですね、お盆に、8月の中旬にですね、お二人で、対談をしてたんですね。で、その音声コンテンツが、WebM Japan という、ひろえもさんが運営しているサイトで、コンテンツが上げられていたんです。で、これに気づいたのが、ポストで、ひろえもさんが、2年って言ってたけど、半年になるかなっていう、なんか、僕にとったら意味深な、なんだろうと思って。で、いろいろと、ひろやまさんの X 覗いてみたら、この、ひろやまさんと、ひとさんの対談がやってて、あ、これ聞いてみようと思ったわけです。ちなみに、まあ、よくよく聞いてみたら、おそらく2年じゃなく半年っていうのは、ポッドキャストを真剣に取り組めるというか、もっとなんか力入れられるっていうのが、近づいたみたいな、前向きなことだったんで、あ、よかったな。と思ってですね。で、まあ、音声コンテンツ上がってるじゃんと思って聞いてみたんですね。もうこれ本当に申し訳ないんですけど、今もう聞いたのが9月29日です。その音声コンテンツが上げられたのが8月16日。だからもう1ヶ月以上経って僕聞き始めたんですけど、あ、こんな楽しそうな音声コンテンツ上がってると思って聞いてみたら、まあ、ひろやまさんからしたら20年近く、こう、音声活動をやっているわけですよ。で、ひとさんは同期なんですが、まあ、2006年の同期なんですが、ひとさんは多分2006年の初めの方に始めてるんで、僕は2006年の12月でもう結構終わりの方に始めてるんで、まあ、そこ、まあ、半年から1年ぐらいの差があるわけですよ。だからどちらも先輩。で、ひろやまさんとひとさんが話している内容は、その20年前と今では、こう、なんか喋れることも変わってきたよね、みたいな。なんか、コンプライアンスというかさ、その、多様性とかがあるからさ、男女的な、ニュアンス的なところも、なんかしっかり考えて喋んなきゃいけない、みたいな、いう時代になってきたよね、みたいなところの話。で、もう20年も経って、あんまりこう、知ってる人も減ってきたよね、みたいな話になってきた時に、人さんから、誰々さんとか誰々さんとか、みたいな。で、ひろやまさんが、いや、メガネたまーにもいるよね、みたいな。メガネたまーにこと聞くっしょね。で、ひろやまさんの口からまず第一声でメガネたまーにって出て、で、ひとさんも、あ、そうそう、メガタマさんは頑張ってらっしゃいますよね、みたいな。なんか、 すごく嬉しくて。これ、まあ、もう少し経ったら、なぜ嬉しいかっていうところが、しっかりと話そうと思うんだけど、まあ、僕のことを話してくださってるわけですよ。いろいろやってますよね、とか。メガネたまにはね、なんか段取りをきちんとやってるからね、みたいな。いいよね、みたいな話をさ、してくれてるわけ。で、まあ、ひろえもさんとヒトさんの、この音声コンテンツのモチベーション言っちゃえば、まあ、ひろえもさんは今、ポッドキャストとか音声コンテンツに100力を注げているかって言ってもそうではなくて、で、ヒトさんは、log1103っていう、カレンダーの数字が黒の日には、もう、だからもうほぼ毎日言っても過言じゃないんだけど、まあ、平日はほとんど、更新されている、んですよ。だから全然熱的には落ちてはいないとは思うんですが、まあ、何話そうか悩む時もあるし、みたいな、なんかモチベーションをちょっと一回下がってる時期もあったんですよね、みたいな話とかをしてて。で、まあ、モチベーションについて、いろいろとこう話されていて、まあ、ポッドキャストが好きっていうこともあるけど、まあ、いろいろとこうやる気になるものって人それぞれだよね、みたいな。でもそんななんか純粋に、やっぱり喋るのが好きだったり、こう作るのが好きだったりするので頑張ってんのはメガネたまにじゃないみたいな。もう一回こう話題に上げてくださって。で、僕は、まあ、これにお答えするっていうことになるんだけど、おしゃべりが好きか嫌いかっつったら、まあ、好きな方ではあるんだけど、周りにたくさん普段から話せる友達みたいなのがいたら、多分こんなにポッドキャストに毎週更新作業続けられてなかったかもしれない。まあ、友達に恵まれなかったかっていうとそうではなくて、自分が勝手に現実的な友達を制限しているからっていうのもあると思う。だからどっちが先かわかんない。友達が少ないからポッドキャストやってるのか、ポッドキャストやってるし、そういう性格だから友達が少なくしているのか。まあ、どっちかはわからないけど、でもそうやって現実的に話す相手が少ないから、ポッドキャストで音声番組で話すってことをしているんですね。で、まあ、おしゃべりが好きか嫌いかって言ったら、だからその点では好きっていうことになるんだけど、この音声作業のこの活動を続けていくモチベーションっておしゃべり好きだからってことではないんですよね。なんか、まあ、半分は生きていく中に、こう、イベントってあるじゃん。子供が何々したとか、友達とどこどこ行ってきたとか、こう人生において自分の中にイベントがあった時に、これを振り返ったり、その楽しかったイベントとかハプニングとか、こう話したいプラス思い出に残しておきたいっていうのがあって、だこれが、まあ、音声番組を長く続けてこられた理由の一つ。もう一つは、息子が聞いてくれてるということ。長男が、ほぼ、もう、ずっと聞いてくれてるのかな。過去から全部ってことじゃないんだけど、結構遡って、現在まで、聞いてくれてるのね。だから、お父さんが初めて彼女ができた年齢とかも知ってるし、初恋の話とかも知ってるし、親として絶対子供に話すことじゃないことも、子供が知ってるという、だけど、こんな生き方もあるし、こうはならなくていいぞ、反面教師的な部分もあったり、あとはお父さんみたいにこういう風なことをしてみたいなと思ってくれたら、それはそれで嬉しいし、こういう人間関係もあるんだよっていう、なんかいろいろな社会勉強になってくれても嬉しいし、なんか、自分の人生を子供に見せたり聞かせたりすることで、何か子供の糧になったらいいなと思ってんだな。だから、まあ、こういう人生の楽しみを消化できるコンテンツ、プラス、息子に対してメッセージを届けられるコンテンツ、そういった部分で僕のやる気って、こう、保たれてたりするんだよね。そこに、プラスアルファ、おしゃべりが、まあ、好きなのかどうかっていう部分ね。まあ、あとはでも、ひろえもさんが言ってくださったのは、使命感を感じてやってくれてんじゃないかなっていう部分ね。確かに、まあ、ひろえもさんとか、ひとさんがやってた時代から、辞めてった人って、もう、あまたなわけ。もう、あの人もこの人も、もう、いろんな人も、どんどん辞めて、消息不明ですらある、方が多かったりすんだね。だけど、僕は続けている。これって、実はですね、反骨精神ではないんですが、僕が、ポッドキャスト音声活動を始めたのって、先ほど言ったようにヒロムさんが2005年で、ヒトさんが2006年の初めの頃で、ちょっと出遅れてるわけ。半年から1年ぐらい。なので、ポッドキャストに関するイベントに、 こう声がかからなかったの。まあ、声かけてもらう、こう受け身人間だからダメなんだっていう部分もちろんあるよ。もちろんあるんだけど、もうコミュニティがちょっとできてたりして、で、誰々聞いてる？誰々さんと仲良しみたいな、そういうポッドキャスト界隈の、そのなんか人間関係の中に、僕の名前とか僕の存在って、その、なかったわけ。そうすると、もう自ら、ああ、まあ、ちょっと世界が違うかな、みたいな。なんか、まあ、距離置いとこうかな、みたいに思っちゃった、勝手に。もうなんか出遅れた感があるから。で、いろいろなイベントが行われる中、僕はそんなに声がかけられず、いろいろなね、番組の人たちが、こう声かけられたりして、あの番組面白いよ、本当に、みたいな。なんかただただ毎週話してるけど、全然聞き取りづらいし、とか。ネガティブな感じをすごい持ってた時もある。もちろん面白い番組もたくさんあったけど、なんでこの人が呼ばれるのとか、なんかそういう感情になってたことがあるの。で、その時に僕が思ったのが、いや、それでも続けてんの僕だからねっていう気持ち、まあ、2000年の、こう、2010何年ぐらいまではずーっとその思いで続けてきた。ほら、あの人も辞めてった、この人も辞めてったじゃん。辞めてったことが悪ではないんだけど、結局、続かなかったじゃんって思って。もうそこでしか優越感に浸れないというか、ほら辞めた、ほら辞めたっていう。で、続けてるの僕だし、こういういろいろな新しいこともちょこちょこはやってるけど、なかなかこう、まあ、目立つことはできなかったり、くすぶってたりする時期もあったりして、いや、もう、見てろよって感じなわけ。なんかでかいことを、まあ、言ってるけど、結局続かんだろ、ここも、みたいな。案の定更新頻度が落ちてやらなくなって、みたいな。これ、ひろゆもさんの悪口じゃないですからね。ひろゆもさんはもう別格なわけ。それ以下の番組たちのことを言ってます。で、続けてきてさ、まあ、やっとと言っていいのかな。ひろゆもさんとヒトさんの対談の中にさ、一番名前が出てきてたのが僕だったわけ。その、8月16日更新の前編に関してはね。で、なんか、すごい今更なんだけど、報われた感があって。なんかやっと、こう、お二人とかそういった時期の先輩たちに、こう認められた感があってね。まあ今後ね、イベント、なんか昔の人たちでイベントやりたいね、みたいな話もあったんだけど、もちろん僕はその中に入ってなくていいです。これ別に、拗ねてるわけじゃなくて、多分違うんで。その、なんか違うんで。その時の人たちに会っても、僕、うまく話せるの、本当にひろゆもさんとひとさんぐらいなんですよ。このお二方の会話の中で名前がしっかりと出てきて、すごいねとか言ってもらえてることが初めて認められたような気がしてですね。こんな今さら続けてきてよかったなって思いました。だからこれをね聞いてくださっているかもしれないひろゆもさんとひとさんにはもうここでありがとうございました。これからも頑張っていきたいなということをお伝えさせていただきたいなと思います。エンディングでーす。でですね、まあ、ひろゆもさんがですね、メガネたまにはもうちょっと幅広く大きくなってほしいなとかね、力あるから今後に期待したいなとかおっしゃってくれてるんですよ。ありがとうございます。まあ、この音声コンテンツに関して、音声コンテンツというものに関して、いろいろと思うこともあって、まあ、その時とね、今ではやっぱ時代が違うじゃないですか。YouTube とか、まあ、TikTok とかめちゃくちゃこう、動画コンテンツが手軽になってるじゃないですか。だからまあ、そういった部分も含めてですね、まあ、いつか、僕が音声コンテンツに対して思うこととかも話してみたいなとも思いますので。まあ考えがまとまったりとかそういった時にまた聞いてくださったら嬉しいなと思っております。ということでなだらか向上心を前進させるこちらそれではまた次回お会いできる菊池勝利さんのお疲れ様です。